キーのみんな花丸。おはようございます、マッキーです。私は3人の子育てをしているママです。私の可愛い子供たちは発達に凸凹があります。ちょっと育てにくさのある育児上級者コースの受講者の一人だと捉えています。デコボコキッズたちが私をママに選んでくれた日からたくさんたくさん悩み考え模索してきました。涙が枯れるほど泣いた日もありました。いっそのこと記憶喪失になりたいと真剣に思った日もありました。でもたくさんの人の愛に支えられ、何より可愛い我が子たちに育てられ、今はこの育児上級者コースをそこそこ楽しめるようになりました。毎日100点を目指してないですか？今日の自己採点表と我が子の寝顔を見て涙していませんか？もう毎日100点を目指すのはやめましょう。1週間で平均60点を目指しましょう。平日平均60点取れなかったら、週末に家族総出で10点ずつかき集めて平均60点を花丸育児にしましょう。私は頑張り屋さんなママさんたちの味方になりたい、そう願っています。この番組では子どもたちの未来をもっと花丸にしたいと願っている方をゲストにお呼びして、子育てに頑張るママさんたちや生きやすさを求めている子どもたちの明日がより輝くヒントを探していきます。今日はですね、またマッキーの一人バージョン、もう少し私の世界観を知っていただこうかなと思いまして、ゲストさんはお呼びせずにマッキーのお話に付き合っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。それでは今日も始まりました、マッキーのみんな花丸。先ほどお話ししましたように、今日は私のお話にお付き合いいただけると幸いです。私自身が発達障害についてどう捉えているのかとか、子育てについてどんなことを思っているのかとかですね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。一つ目のコーナー、マッキーのちょっと小話。このコーナーでは、私、マッキーの考える発達障害についてのお話や、子育てについてのお話をさせていただこうと思います。このマッキーの一人バージョンも4回目を迎えました。1回目はですね、発達にはみんな凸凹があるんですよ。発達障害と呼ばれる子の脳は、普通と呼ばれる子と全く違うわけではないんですよ。もしも脳の機能の仕方に多数派と少数派があるとしたら、発達障害と呼ばれる子は少数派ということだけなんですよってお話をしました。そう、凸凹の差、つまりは得意なことと苦手なことの差が普通と呼ばれる子より大きいだけなんですよって。2回目はですね、発達障害と言われる子の世界はどんな風に違うのかしらということについて、私流にアンテナの数と感度が違うのかもという例え話をしてイメージしていただきました。 3回目はですね、障害くんと私という形で、私自身が発達障害の世界がどんな風に捉えられてほしいと願っているのかを表現しました。障害はその子の全てではない、その子の一つの要素に過ぎないんだよってね。さて今回はですね、発達障害についての知識というよりは、最近私が娘に教えられたことについて話してみようと思います。私の娘はこの春中学1年生になりました。小学生の間は絶賛不登校でした。理由はね、話すと長くなるので詳しくはまた今度ってことにしますが、いじめとか学習不振とかではなくて、行きたくないという形でした。もともと集団の中でお友達と楽しく遊ぶとか、みんなと力を合わせて何かを成し遂げるとか、みんなとペースや内容を合わせて勉強するとか、そういうことにメリットを見出すことができず、学校に行く意味が見出せない、そんな子でした。感覚過敏もあり、給食や制服も苦痛、通常学級のざわざわが苦痛などなど、特性によるしんどさもあったようでした。小学生の間はそれでも説得したり話し合いをしたり、時にはお互いを心身ともに傷つけ合ったりしながら模索してきました。この子は日本の学校というスタイルが合わないのかも、もう他に居場所を作ってあげようと決意した時もありました。その時はね、もうずっとずっとそんな生活が続くんだと思っていたんですよ。この子は日本の学校スタイルが合わない子、そういう特性の子なんだと、そういう子なんだと。でもね、本人は言ってたんですよ、ずっと。中学生になったらできる設定になっているんだって。感覚過敏により、小学生の後半は制服も着れなかったんですが、中学生になったら着れる設定になっているんだって。でも現実はね、集団生活の世界に入ってから9年間、毎朝いろんな手を使って起こして、起きてからも着替えも手取り足取り、ご飯の食卓に座るのも手を引いて、洗面歯磨きも手を引いて、合間合間にぐずぐずしたり、布団に逃げ込んだり、攻撃してきたり、そんな毎日でした。学校に行く気になった日も、車の乗り降りも、教室に入る入らないも、その時その時の気分次第、急に嫌になったらもう脱走、そんな毎日でした。だからね、あんまり信じてなかったんですよ、正直。本人の設定の話はもちろん、不登校の子も発達に凸凹がある子も、いつか通り過ぎる時、成長する時が来るよって話。でもね、中学生になった日から制服を着るようになったんです、本当に。入学から1週間はノリノリで、自ら準備して自転車通学しだしたり、まあ2週目から体力が追いつかなかったり、ちょっとしんどさが出てきて、朝だけ切り替えスイッチを押してやり、車で送り出したりが必要にはなりましたが、毎日通って、毎日笑顔で帰ってきています。彼女に夢や目標ができたというのも大きなきっかけだと思いますが、私は娘を見ていて実感したんですよね。人は本当にどんな人でも、どんな状況でも成長する生き物なんだと。ずっと同じままの人なんていないんだと。そしてね、芽吹く時期はみんな違うんだなってことも学びました。考えてみたら当たり前なんですよね。植物はその種類一つ一つによって芽が出る時期、花が咲く時期、実る時期が違いますよね。チューリップは春に咲き、ひまわりは夏に咲く。キュウリは夏に実り、白菜は冬に実る。みんなそれぞれ種をまく時期も違うし、育つ時期も違う。それって 当たり前ですよね。ひまわりが春に咲かなくたって誰も焦らないし、種が腐ってるんじゃないか、土が合ってないんじゃないか、肥料が足らないんじゃないかって心配したり、種を掘り返したらいいかななんてしないはず。でもね、人間はなぜかみんな同じように育つと思われがち。その月齢月齢に合わせて3ヶ月頃になったら首が座りますよ、1歳前後で歩きますよ、2歳前後で2語文が出ますよ、4、5歳になったら集団生活ができますよ、6歳になったら小学校でお友達と仲良く机を並べて静かに勉強ができますよ、とかって。でも本当にそうでしょうか。人間だって一人一人別々の人格、性格、個性を持っているのですから、その子その子一人一人みんな育つ時期があるのではないでしょうか。私の娘は集団生活に耐えられるだけの自分の耐性力の準備に時間がかかるタイプだっただけなのではないでしょうか。日本の学校というスタイルの中に入る種が芽吹くのが、その必要性を感じる心が育つのが、4歳や6歳ではなく12歳だった、ただそれだけのことではないでしょうか。私も今まで何度も何度も娘の種を掘り起こしたくなりました。もう芽は出ないのかもしれない、もしかしたら土という環境が合ってないのかもしれない、肥料が、太陽の光が、水が足らないのかも、合ってないのかもしれない、そう悩み模索してきました。もちろんいろいろと真剣に向かい合って模索してきたからこそ今につながっているとは思います。でもね、そもそも娘には育つ力はあったんじゃないかな、育つ時期があったんじゃないかな、そう思うんです。根っこをそんなに長く張らなくても適した時期に芽を出し、太陽に向かって育ちながら同時進行で根を張り巡らせるタイプの子もいるでしょう。でも中には根っこを自分が安心できるまで張り巡らせきってからじゃないと芽を出すことができないタイプの子もいるのではないでしょうか。表面上はただの土、何の変化もないように見える毎日、そんな中で不安になるでしょう。でも子供には育つ力がある、そして育つ時期がある。人だってみんなその時期はその子一人一人違って当たり前。発達障害と言われる子も、普通と言われる子も、みんなそれぞれ一人一人違うはず。それでいいんじゃないかな、そんな風に最近は感じています。この話もね、話すとどんどん長くなりそうなので、今回はこの辺で。次回はどんなお話をしましょうか。もしリクエストがあればどんどんメッセージくださいね。
トークライブレディオ、夢の種。
2つ目のコーナー、マッキーのピース探し。このコーナーでは事前に質問や相談のあった内容について、私マッキーがマッキーなりのヒントをお伝えしていこうと思います。子育てについて悩みを持っているママさんたちは、私の元へ来てくださるときに悩みのピース、パズルのピースを持ってきてくださっていると私は思っています。このピース探しには、その悩みのパズルのピースに合うピースを探していきたいという思いと、ピースは英語で幸せという意味ですので、一緒に幸せのヒントを探しましょうねという気持ちを込めています。今回の質問もいろんな人に聞かれたことです。その質問に対しての私の考えをお伝えしてみようと思います。今回は、発達障害に薬は必要でしょうかというものです。とっても難しい問題ですよね。 進行性の病気や高血圧などの生活習慣病の場合、血液検査のデータや他の検査結果をもとに治療の必要性が目に見えて分かりやすく、内服をすることが当たり前と考えられやすいですが、特に日本は心身的な情緒的な目に見えないものの場合、内服を避ける傾向があると感じます。例えばうつ病とかもね、なかなか薬を飲むのが当たり前って考え方がしづらい人いるんじゃないでしょうか。私は決して発達障害は内服するべきだと考えているわけじゃありません。ただ必要な場合は取り入れていいんじゃないかなと考えています。精神的情緒的な薬を飲み始めると、もう一生飲み続けないといけないって感じる方も多いかもしれません。でもね、ちょっと考えてみてください。例えばね、高血圧の場合がいい例だと私は考えているんですが、血圧が高くなった場合、日常生活に支障が出ると思います。だるさが出たり頭痛が起こったり、そうなると毎日の生活が生きづらくなりますよね。そこでね、内服薬が処方されると思います。内服開始して血圧を安定させて、日常生活が過ごしやすくなるでしょう。そしてね、生活習慣を見直し始めるでしょう。食生活や睡眠時間などの環境を整えていくことを並行していくと、ある日内服薬を飲まなくても血圧が安定する日も出てくるかもしれません。そうなるとね、もう定期的な内服は不要になりますよね。発達障害などのお薬も同じだと思うんです。発達障害の特性をうまくコントロールできなくて、自己肯定感が下がりっぱなしで、毎日の生活が生きづらい場合、内服薬が処方される場合もあるでしょう。内服開始してアンテナの数を減らし、アンテナのトゲトゲが抜けて、周りと自分がゆっくり見えるようになったら、日常生活が過ごしやすくなり、トラブルも減り、自己肯定感もアップするでしょう。そんな安定している耳のシャッターが開いている時に、環境を整えたり、必要な支援を取り入れたり、本人と周りが情報交換していき、生活そのものを整えていくことを並行していくと、本人の成長も手伝って、いろんな困り感が気にならなくなったり、トラブルが起こりにくくなったりしてくるかもしれません。そうなると内服薬は必要なくなり、常用を頓服に変えたり、内服しなくても良くなる道もあるでしょう。またね、内服することで本人が落ち着くという感覚を肌で実感することができるようになる場合もあります。特に ADHD のタイプの子に内服薬が有効であると言われがちですが、内服することで複数あるアンテナの感度が減らせたり、またはピントを合わせやすくなったり、アンテナのトゲトゲが取れてアンテナがマイルドになると、相手の話や状況が本人に届きやすくなります。生まれつきアンテナがたくさんあってトゲトゲしていると、どういう状態が落ち着くということを意味するのか、肌で感じることは難しいでしょう。でも一度、落ち着くってこういう状態なんだと体感した場合、違いが自分でわかるようになると思います。私たちもね、穏やかな自分の時を知っているから、今日はイライラしているな、だから今日は気をつけないとトラブルになりやすいなってことがわかるのだと思うんです。そういう意味で薬を活用してみることもありかなと私は感じています。発達障害自体はね、得意と苦手の差が大きいだけで、その境目も曖昧で、でもそのみんなと違うという振れ幅の大きさが、その子のその環境では生きづらい場合、支援や工夫が必要だと私は捉えているんですね。だから発達障害自体は何も怖くなんてないと。怖いのは二次障害だと思うんです。二次障害についてもね、詳しく話すとまた長くなりますので、今回は省きますが、本当に怖いのは、悲しいのは、発達障害自体ではなく 失敗体験や傷つき体験が蓄積することにより、自己肯定感がどんどん下がり、自暴自棄になったり、身体症状につながったりしていくことが怖いことだと思うんです。ですから、そんなリスクがありそうな場合は、一時的に内服するという手段を活用して、その子を二次障害から守ってあげる。そんなことも必要なのかなと私は考えています。つまり、発達障害に対しての内服は必要かなという内容についての私の考えはこんな感じです。内服は必ずしも必要とは思わない。まずは特性を本人と周りが受容して環境を整えていくことが一番重要。でも、それが本人の特性が強く出すぎていて難しい場合や、自己肯定感が下がり続ける状況の場合、内服してまずは本人の中の環境を整えてあげることも必要。内服は一生続くものとは限らない。内服と環境を整えることを並行していく中で、本人の成長も手伝って薬を手放せる場合もある。そんな感じでしょうか。いかがでしょう。発達障害に対して内服は必要かということについての私の考えを伝えてみました。なかなか難しい問題ですので、いろいろと思いをね、話してはみましたが、ちょっと伝わりにくい部分もあったかもしれません。薬にはね、必ず多かれ少なかれ副作用はあります。ですから、絶対に内服は反対派という考えの方もいらっしゃるでしょう。内服に関しては、飲むか飲まないか、どちらかが正解で、どちらかが不正解とは言い切れないと私は思います。その子一人一人の特性、性格、状況、環境に合わせて丁寧に考えていき、その時の裁量を、その時その子が笑顔になれる方を選択していってほしいなと思います。このコーナーでは子育てにおいて何かヒントになることをお伝えしていけたらなと思っています。子育てにおいて何かヒントが欲しいなって方、どんどんメッセージくださいね。
トークライブレディオ夢の種。
3つ目のコーナー、マッキーの今日のリフレーミング。皆様、リフレーミングという言葉をご存知でしょうか。辞書によりますと、リフレーミングとは、ある枠組みで捉えられている物事を枠組みを外して違う枠組みで見ることなどと書かれています。点点点ですよね。本来の意味合いはそんな風に、ある出来事に対してその出来事をいいことと捉えるか、悪いことと捉えるかということで使うようです。ここで私が取り扱うリフレーミングとは、言葉には表と裏の意味があるんだよ。表向きはマイナスなイメージの言葉でも、捉え方によってはプラスの意味合いもあるんだよって意味で使います。つまりは、短所に思えるその性格の見方を変えれば長所になるよ。お子様の短所だと思ってついつい注意しちゃうその性格、長所に言い換えて伝えてみませんか。今よりももっとお子様の笑顔が増えるかもしれませんよ。また、実際に生活の中で言い換えるとまではできなくても、頭の中で見方を長所の方に転換できると、短所だと思って余計に目についてイライラの原因になっていた性格があまり気にならなくなり、ママ自身の笑顔が増えるかもしれませんよ。では実際に今日もリフレーミングしてみましょう。せっかちだよね。さあどうでしょう。せっかち、どんなイメージですか。なんか常にイライラしていて、早くしてって周りに強要してくるって感じでしょうか。一見マイナスに思える性格、長所に言い換えれそうですか。これは一例ですが、せっかちだよね、こんな風にリフレーミングすることができます。時間をきちんと守ろうとしているんだね。どうでしょう。まあ確かに ですよね。時間をきちんと守りたい、無駄なく上手にやりくりしたい。そこには相手に対するダメ出しとか批判とか強要とか、そんなものは本当はなくて、自分のためにも相手のためにもきちんとしたいという時間に対する理想の高さがあるということなのかもしれませんね。時間をきちんと守ろうとしている、そう捉えると、そのこと自体はとってもいいことなんじゃないかな、そう思えてきませんか？いつも時間に対する気持ちがゆったりさんで、時間通りに動くことができず、バタバタしたり遅刻したり、うまくやりくりできないよって方からすると、時間をきちんとやりくりできる子、羨ましいなって感じるかもしれません。このように、誰かにとっての短所は誰かにとっての長所に移るのかもしれませんね。リフレーミング、いかがでしょうか。言葉には一つの側面だけでなく、さまざまな見方があります。日常の中でふと立ち止まり、いろんな角度から見てみる工夫をしてみると、また変化があるのかもしれません。よかったら試してみてくださいね。今日はマッキーの世界観を30分たっぷりお送りさせていただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。これからも時々ゲストさんをお招きする人は別に、このようにマッキーの思いをお伝えしていく日も交えてお送りさせていただこうと思っています。次回はどんなお話をしましょうか。発達障害について、少しでも身近に、少しでもなんだ難しくないじゃんって思ってもらえたら幸いです。また子育てに関しても、私一人じゃないんだ、みんな同じように頑張ってるんだって、そんな風に思ってもらえたら幸いです。マッキーの各コーナーへのリクエストや質問、相談、またはゲスト出演希望などはどんどん受け付けております。夢の種のホームページか、私の個人ホームページ、アルファベットで psapo.com よりお問い合わせくださいね。あとこれはちょっとお知らせなのですが、発達デコボコキッズの未来を明るくしたい、アジサイという任意団体を立ち上げました。楽しくゆるく自由に、子どもたちの明るい未来を夢見る仲間を大募集しています。こちらへのお問い合わせはですね、私が混乱するのを防ぐために統一させてください。アルファベットでアジサイ.okayama@gmail.com、 アジサイの字は JI でお願いします。さて、本当にお別れの時間が近づいてまいりました。今日は私のラジオ番組に時間を取ってくださり、本当にありがとうございました。また来週もこの時間にお待ちしております。今日も皆様にとって笑顔な一日になりますように、心から応援しています。また来週お会いしましょう。すべての出会いに感謝して。みんな、花丸。お相手は私、マッキーでした。
どんな闇も照らすだろう、きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう、もう一度その